皆さん、こんにちは。武田邦彦です。総チェックを実施中で、少しずつ前進してるんですが、やはりあんまり何回も何回もやり直すのなんですから、やっぱり正式な回答っていうかですね、このひばりクラブをずっとやってて、自分に間違いがなかったか、例えば、直接的には、ウクライナ戦争なんですけど、それ以外に、あらゆることについて発言してましたので、それの間違いを今、総チェックしております。それですから少し話題がね、総チェックの途中で僕がちょっとこれどうかなと思ったところを修正してますので、ちょっと話題がばらけてるんですが、一応あと1週間ぐらいで、総チェックの結論に達すると思うんで、ちょっと我慢していただければと思いますが、このブログは特に何っていうんじゃなくて、日本を良くしよう、皆さんの一人一人の人生がもっと幸福になるように、もっと深く何か思いつくようにということで、やってますので、ご勘弁いただきたいと思います。ところで、今日もその一環なんですが、紫式部。これは僕は講演の時によく話をするものなんですね。ただやっぱり総チェックなんかしますとこれが出てきますので、どうしてもこれになるんですけども、紫式部さんと、紫式部さんってもちろん皆さんご存知だと思いますが、平安時代ですから、今から1000年ぐらい、1100年ぐらい前ですね。大体有名な紫式部著作の源氏物語、これは大体というかほとんど1000年、西暦1000年ですからね。だから西暦2000年で1000年ですから、ほとんど1000年前ということになりますが、平安時代の非常に優秀な宮廷の女性であります。で、もちろん源氏物語っていう超長編小説で世界的にも名作の一つであるというものを書いたという、非常に素晴らしい、文学部に通ったもんでもないし、大学なんかなかったわけですからね。それで自分の才覚で世界に冠たる名著を書いたっていうから素晴らしいんですよ。だからその素晴らしい人と一緒にね、偶然に紫式部さんがなんか量子力学かなんかの関係で今生まれ、ちょっと姿をね、ちょっと私も、21世紀見てみようかしらなんつって来たということで、ご勘弁いただきたいんですが、羽田空港に一緒に行きますね、私と。私がこう、飛び立つ飛行機をこう、示してですね、紫式部さん、大変に失礼なんですが、今飛行機、飛行機って言っていけない。なんかがあれ、でかいのが飛び立ちましたけど、あれ何でしょうかねってこう聞くんですね。そうすると、紫式部さんは優秀な人ですから、私が知らないことはないだろうと思って、飛行機がボーイング777とかね、そういうのがダーッと飛んでくるのを見てて、で、何ですかね、あれは。ってこう考え込んで、そして、天狗様ですかね、というふうに言ったかもしれない。高にしちゃちょっと大きい人。ね。この話は僕よく自分の講演会でするんですね。なんでかって言いますと、紫式部ほど優秀な人。これ紫式部を出さなくていいんですよ。気の辛い気を出してもいいし、それから、なんだったら、江戸時代の科学者の平賀源内とか、これを出してもいいんですね。豊臣秀吉でもいいし、誰でもいいんですけど、1800年以前ぐらいにお生まれになった非常に優れた人、ソクラテスでもいいしですね、アリストテレスでもいいんですよ。世界の科学者と言われるアリストテレスでもいいんですね。誰でもいいんですけども、私が、羽田空港に行って、そう質問しますとね、飛行機という人はいないんです。ええ。なんで飛行機という人はいないんでしょうか。これは僕はもう本当に、現役で研究生活をしている時から、いつもこれが疑問というか、最初は変だなと思ったんですね。明らかに飛行機じゃないですか。羽田空港から飛び立って、どうも、さて、生物じゃないしね、鳥が化けたもんでもないし、だけど飛行機って言わないんですよ。ここに、人間の一つのおかしさがあるんですね。本当に飛行機なのに飛行機って言わないんです。天狗とかですね。いろいろ言うでしょうね。化け物とか。なんか言うでしょう。それはどうしてか。非常に簡単ですね。紫式部が生きている時に飛行機がなかったっていうだけなんです。紫式部の時代に飛行機がなければ、紫式部は飛行機と思わないんです。だから、天狗様の背中に乗るとか、鳥の背中に乗って、ピューッと空を行くっていうことは想像できますね。魔女の宝器の上に乗るとかね、そういうのいろいろありますよ。そういうふうになりますね。ということは、今から500年前以前の人たちは、 どの世界でも飛行機を知らないんです。ということは間違うということですね。間違った答えをするということですね。僕は大学で教えてましてね、そういう学生がいっぱいいたんですよ。今では知られていると。しかしその学生は飛行機を一回も見てないと。そうすると飛行機というのが思い浮かばない。まあそんなことないってこう、聞いてる人がそう思われるかしらけど、私の言ってるのは、その学生が正解に達するかどうかは、僕が出した問題の答えがあらかじめその学生の頭の中になきゃいけないんです。ですから僕が問題を出しますね、大学で学生に。その問題の答えをですね、学生があらかじめ大学に来る、その日に大学に来る前に知ってなきゃいけない。それが人間の限界なんですね。そうするとね、私が問題を出しますとね、当たり前ですけど、教室にいる学生がね、自分の頭の中を探している様子がよく見えるんですよ。なんか首ひねったりなんかしてこうやってますけどね、それはね、自分の頭にないものを探してんじゃないんです。当たり前ですけどね。あまりに当たり前で、聞いてる方の中には僕が何喋ってるかよくわからないっていう方もおられると思いますけども、必ず学生は自分の頭の中を調べてるんですよ。ところが時々僕はね、そういう問題を出すんです。その問題ってのは、直接的にはそれを知らなくても、その学生の頭の中を組み合わせればわかるという問題を出すことがあるんですね。訓練のために。自分が知ってることを答えるんじゃなくて、知らないことなんだけども、1、2、3と組み合わせれば、学生が当然、つまり今まで僕が教えてたことね、1番、2番、3番と教えてますね。しばらく経って、その1番と2番と3番を組み合わせれば、普通の論理、っていうか組み立て方で、結論に達すると、正しい結論しか達しないという問題を作って、それを結構やらせてたんですよ。そして学生がこう頭ひねってるわけですね。だから僕がこう、教室をぐるぐる回ってですね、いやいや、自分の頭の中にあるかどうかじゃなくて、ヒントを与えると、いろいろ今まで知ってることを組み合わせてみたらとかって言ってみるんですよね。だけど、まあ、30人学生がいたらね、そういうことができる学生って一人いればいい方なんです。ほとんどの学生はね、頭の中を必死に探すんですよ。それでなければ諦めちゃうんですね、大体は。ということはどういうことかっていうと、我々が頭の中で考えて、これが正しいとか、これが間違ってるとかいうためにはね、そのこと自身を知らなきゃいけないということなの。もしくは、非常に巧みに、自分がそのこと自身は知らなくても、組み合わせることによって、その結論に達するっていうことができるかどうか。その、組み合わせることっていうこともまた正しいかどうか。正しいことを組み合わせないと、間違ったことを組み合わせたらダメですからね。で、非常にこういう問題は難しいんですよね。で、僕ら研究なんかしてる人はもうこれがもう一番大切なんですね。よく学者の中でもね、そんなことは聞いたことないとか、そんなこと知らないとかね、そんなことありえないじゃないかっていう人いるんですけど、それは、その学者の言ってることが変なんですよ。つまり、我々学者っていうのは今までにないことを組み立てるわけでしょ？もしくは発見するわけでしょ？発見する、ただそのものズバリを発見することもあれば、例えばダーウィンなんかそうですね。ダーウィンなんかは別に進化論を作った人で、人間は神様から作られたんじゃなくて動物が少しずつ進化してできたんじゃないかと。我々は人間の形をしてるけど、最初はネズミみたいになってて、その前はこう哺乳動物でもなくて、ずっと昔はなんか単細胞生物で、それが少しずつ進化して人間になった。こういう結論を得るためには、その進化の過程が全部今残ってるわけじゃないんです。ダーウィンが19世紀の末にビーグル号に乗って世界中を見物して、いろいろな動物を見た。その結果、進化論という考え方に到達したっていうこの文章の中には、卓越したダーウィンの推論能力、正しい推論能力っていうのを示してるんですね。そのもの自体を見た、進化の過程を見たわけじゃない。だけど、動物の状態をずっと見ると、それを全部組み合わせて、あとは自分の頭で考えると、進化論というのが頭に浮かんで、そして動物は進化したのではないかというふうに思った。今でも完全に遺伝子がこういう状態で、これがこう変わって、これがこう変わって、人間のどんな美人でも最初はアメーバだった。そしてアメーバね、あの人が美人 ってなったらちょっと考えにくいなとか思いますよね。ガリレオ・ガリレイもそうなんですよ。ガリレオ・ガリレイも別に人工衛星で空に上がって太陽系を見てみたら太陽を中心にこう星がこうなってるってのを見たわけじゃないんですね。ダーウィンっていうのはただフランス、当時フランスでできた望遠鏡を使って空を見上げたら、それでも結構あの人偉い人でね、偉いのはもちろん偉いんですけど、夜中は必ず起きて見てたんですよ。それで暗いでしょ？その暗いところに星の状態をこう観察して、それで星のがこう動いていく状態をこう記述してたんですね。そうすると土星とかそういうのを観察すると、どうしても地球の周りをそういう星が回ってる、たらこういう運動にならないと。この変な運動になるためには、地球の周りを星が回ってるんじゃなくて、別の星の周りを地球も回ってる。その星も回ってるとしたら、その動いてる様子がわかるっていうふうに推論して、その地動説っていうのを作ったわけですね。太陽が中心で地球が回ってます。そのうち太陽も銀河系という大きな、まあブラックホールかなんか中心にあって、そこを回ってる一つの太陽系というもんだと。さらにその銀河系みたいな銀河が宇宙にはいっぱいあって、みんなで共同してなんか運動してると。まあいうふうにだんだん推察していくわけですね。そうすると、人間っていうのはガリレオの時代にはガリレオの範囲でしかわからない。一番わかってもガリレオ。ダーウィンの19世紀の中盤にはどんなにわかってもダーウィンの範囲内。で、現在飛行機が飛んでるから我々は飛行機が飛んでる。そうすると、今から200年後はどうなってるかわかりませんよね、もちろん。200年後どうなってるかわからないので、今は真実がわかってるわけじゃないわけですね。現在我々の頭の中に入ってるものを我々は真実と思ってるんです。これが世の中だと思ってるんですね。ところが世の中だと思ってるのは間違ってるに決まってますよ。だって現在が全部人間の知恵とか自然というのが全部分かった状態であるということがあれば絶対違いますよね。だって今でもなんか AI かなんかやったら、みんな仕事しなくてよくなるとかが今頃言ってるわけでしょ。なんであなた石器時代に AI 発見しないのって言ったら、それはまあダメなんですとこういうわけですね。この紫式部の話っていうのは、なんかよくね、これを僕がよく言うのはどうしてかって言ったら、俺の考えが正しいって言ってる人がいるんですよ。俺の考えが正しい。で、激高してね、怒り出しちゃって、何言ってんだっていう人がいるわけですよ。で、いやいや、あなたね、そのあなたの気持ちがわかると。だけど今あなたが正しいと思ってるってことはどういうことかって言ったら、現在の時点であなたの頭の中に入ってるものを推察を使って推論したら、あなたが言ってる正しいものが正しいんでしょうと。だけど、今から1万年経ったら全然違うじゃないですか。そしたら1万年後もあなたは、今あなたが激高して正しい、俺が正しいんだって言ってるのは、本当に正しい状態のまま残ってますって。絶対残ってないんですよ。だから僕なんかはまあ、科学者ですし、研究してきましたから、自分の考えが合ってるなんてもう考えたことないんです。ええ。だけど、どうしてかって言ったら僕は、まあ実験をずっと続けてきて、まあ理論もありますよね。物理とかそういう科学とかそういうんですから。理論もあるけど、実験大体してるんですよ。今でも、例えば素粒子、量子力学なんか最先端でも、この素粒子があるというのは、1969年に提唱されておりましたが、それから60年経って、2020年に発見されたので、その翌年にノーベル賞をもらったんだ、なんて言ってるんですよ。つまりこれ何言ってるかって言ったら、人間の頭でいかにアインシュタインだろうが何だろうか、その頭の中で考えたものではノーベル賞を与えられてないわけですね。まあ、実証されないものとか、架空のものでそういうものもないじゃないんですけど、まあ普通はですね、実証してそこでノーベル賞を与えられる。ということはどういうことかっていうと、何かで実証しなきゃいけない。しなきゃいけないってか、しなければ自分の確信が得られない。だから必ず実験する。実験をするってことはどういうことかっていうと、その実験をしようと決意した時の自分の考えに誤りがある可能性が高いっていうことを言ってるわけですね。誤りがある可能性が高くなかったら実験しなきゃいいんですから。自分が正しいと思ったことでやっていけばいいんですからね。だから、まあ、その、いろいろ分野によっては実験でしかわからないというものもあるんですよ。もちろん実験でしかわからないというものもあるけど、本当に人間が正しいことを思いつくんであれば実験はいらないんですよ。で、僕の経験ですとね、まあいろいろな場合がありましたけど、当然こうなるなと思って実験したらこうなったっていうのもあるんですよ。もちろん、ね、 思った通りの結果が出たっていうこともあり得ます。あり得ますってか、ありました、いっぱいね。だけど、あ、こうだったのかって思うことも多かったんです。それからもう一つは、実験してるし、なんかこれ変だなと。変でもなんでもないんですよ。それが本当なんだけど、自分で今まで考えてきたことに間違いがあるので、実験データが変に見えると。こんなことにならずないけどなって思うことも多いと。ところが実験結果でもまだ難しいんですね。人間というのは実験結果を見たら、その実験結果を解釈するときに、今までの自分の知識と組み合わせて解釈しますから。また間違っちゃうんですね。それで僕がいつも言うように、それで間違うというのは多くあると。例えば地球の周りを太陽が回ってますと。これはガリレオが望遠鏡をずっと見たら、地球の周りを太陽が回ってんじゃなくて、太陽の周りを地球が回ってるんだということが分かったとしますよ。その後でもね、後でもですよ、誰かが反論するんですよ。そんなこと言ったって武田さん、朝太陽は東から出て、で、ずっとあれ回ってるじゃないですかって地球を。私目で見ても毎日毎日太陽って回ってますよ。それで夕方になると地平線に沈みまして、また地球の周りをこう太陽が回って、それで朝になると太陽がまた出てくるじゃないですか。地球の周りを太陽が回ってるじゃないですか。こういうふうに主張するでしょ。したら今の僕は知識を持ってるので、ガリレオさんが今から500年ぐらい前に明らかにしてくれてるんで、それに基づいて、あ、それはね、相対運動になってますから。地球から見たらそう見えますけども、もう少し上のところの空から見たら、太陽は止まっていて地球が回ってるんですと。そうすると地球から見れば、相対的に今度太陽が回ってるように見えるんですとかね。太陽系もまた銀河系を中心にしてみれば、銀河系の周りをみんな子供たち、地球とか火星とか土星とか連れて太陽をぐーっと回ってるんですよと。まあ、そういうことは、だから事実がどこにあるか、自分の意見が正しいかどうか、どうしてわかるのかっていうのは、僕なんか非常に厳しいっていうか、そこまで到達してるかどうか、もう毎日よーく反省してるんですよね。それの一つにこの紫式部があるわけです。この紫式部の考えを知らないと、この紫式部の話のことですよ。紫式部を羽田空港に僕連れてってって話を知らないで、しょっちゅう喧嘩してるのが夫婦喧嘩なんですよ。夫婦喧嘩ってのは、夫と妻でね、知識が違うし、考え方が違うんですよ。知識がどっちがあるかって言ったら、どっちがあるってわけでもないんですよ。夫は社会のこととかね、もしサラリーマンだったら会社のこととか、そういうことよく知ってますよね。まあ、その人が繊維問屋の人だったら、繊維の売り買いとかそういうのよく知ってますよね。かたや奥さんは、子供のこと、子供の産み方なんて絶対知りませんよ、お父さんはね。それからご飯の作り方、それから家族の健康の維持とかいっぱい知ってますね。二人でやってるわけ。だけど絶対知ってることが違うから、意見が違うんですよ。だから、夫婦喧嘩こそ馬鹿らしいんですよ。全然馬鹿らしいんです。親子喧嘩もそうなんです。親が知ってることと子供の知ってることと違うんです。どっちが正しいとかじゃないんですよ。例えば、親父は戦争の前に生きてたと。子供は戦争の後に生きてたと言ったらもう全然違うんですよ。それで親子喧嘩してるのがほとんどなんです。この話は学生に時々、例え話みたいな持ち出し話すると、学生のある程度、3割ぐらいはですね、あれ？先生の話聞いてね、親父をね、非常に今まで憎んでたけど、あれ間違ってたんだってね、回答書いてくるのがいるんです。まあ僕が物理の講義してる時に少し時間が空くとね、そういうのをちょこっとこう問題に出してなんか感想書いてくださいって言ってね、回すとね、必ず言います。自分が親父をあんなにひどく言わなきゃよかったっていう人もいます。っていうのは、その親父と自分が生きてる世界が違うし、生きてる時代が違うから、知識が当然違う。自分の頭の中に入ってるのが違うんだから。だから、結論も違うんだっていうことが、その時に分かってくれる学生もいるんですね。で僕は、よく、夫の文句とか、妻の文句言ってる人の、こう、文句を聞きましたりね。会社の上司の言うことと、自分の言うことの文句を聞いたりしますとね、ほとんどの場合は、この紫式部方式ですよ。どっちかが知ってて、どっちかが知らないっていうのを、そう知ってる知らないの差をあまり考えずに出てきた結論だけ比較するんです。まあこの頃でも多いですよね。その人の意見をこう聞きますと面白いんですよね。よく街頭なんかで聞いたり、討論会なんかで聞いたりしますね。あなたはどう思うんですか？そしたら、その人の知識で喋ってるんですよ。いや、それしかないじゃないかって、それしかないんですよ。 それしかないけど、それしかないということを、その意見言ってる人が知ってるかってことなんですよ。だからよく会場なんかで、討論会なんかでね、向こうの人がね、知識が明らかに違うんですよ。理由も違うんですよ。それで理由も違う、知識も違うのに、言い合ってるんですよ。お前のはおかしい。いや、おかしいとかおかしくないの問題じゃなくて、それは人間の頭が自分の頭にその時に存在するもので判断する。10年後に分かることは入ってないんですよ。これが紫式部の話で、僕はね、紫式部のこの話、これは作り話ですよ、僕の。だけど、紫式部さんと、羽田空港に行きましたと。で、飛行機、飛び立つ飛行機を見て、あれは何ですかと僕が紫式部さんに聞いたら、何でしょうね。もしかしたら鷹です。だけど鷹であんな大きい鷹もいないから、天狗様かなんかでしょうかねって言うだろうと。そこに人の意見の違いのほとんどは生じるんだとこう言うんですね。不思議ですよね。だけど、今我々は民主主義っていう中にいるんですよ。民主主義ってのはね、人によって意見違うから民主主義なんです。全員の意見が一致してたら民主主義なんていらないんですよ。議員、国会もいらないんですね。全部一つの方向ですから。だけども民主主義っていうのが皆さんいいっつってるでしょ？皆さんが民主主義がいいっつってるのは人によって意見が違うからなんです。なんで人によって意見が違うのかって頭がおかしい人と頭が正しい人といるって言ってんじゃないんですね。その人の頭の中に入ってるものが違うから。もしも頭に同じこと入ってれば同じ結論になるんだったら論理学だけやっとけばいいんですよね。そしたらみんな同じ意見になるから国会なんか作んなくて小学校から論理学をちゃんと教えとけば全員が同じ意見になるわけですね。じゃあそうじゃないから国会が必要なんだ。で、みんなが民主主義がいいって言ってるにもかかわらず、頭に入ってるものに違いがあるから意見が違うのに、なんかお前は間違ってるとかね、お前何考えてんだっていうのがいる。もちろん人間ですから、その中にずるい奴が悪い奴がいるんですね。自分が言ってることが間違ってるとか分かってて、自分が得するから嘘を言ってるとか、ずるをしてるとかいうのは、いるんでね。まず民主主義で議論するとき、嘘とズルは除いとかなきゃいけないんですね。いや、問題がややこしくなるから。まずだから民主主義のやり方を、例えば、小学校でね、ホームルームとかそういう練習をするとするじゃないですか。みんなで意見を戦わす。まず、この中でズルを言おうとか、嘘を言おうと思ってる人は、ここから抜いてくださいって、抜いてもらって、本当に自分が正しいと思うことだけ言う人を集めて、そして、その中でまた、知識が違う、結論が違いますから、知識が違ったら結論が違うってことを納得しましたかってまずやって、それから議論に入ると、非常に、実のある議論になるというふうに思います。まあ、友達の間のいさかいとかですね、今まで信頼してた人がこうだったとか、よく聞くんですけどね、それはほとんどが、紫式部の錯覚、この紫式部の話の錯覚、それでないかと思っております。これも、今、総チェックをする意味で非常に重要なので、僕も慎重に今構えてですね、そしてチェックをしております。